今日のただいま読んでいただいた聖書の箇所はその前のところからの続き、まあ、前回の続きであります。この前はレビという人、この人は徴税人であったわけですが、この人がイエス様の弟子となったというところをご一緒に読みました。イエス様がレビに、まあ、収税所という、まあ、レビのオフィスに座っているところに声をかけられたわけですね。私に従いなさいと、こう声をかけられる。そうするとレビは何もかも捨てて立ち上がってイエス様に従っていったと。そしてその後ですね、自分がイエス様の弟子となった、そのことを本当にレビは喜んで大宴会を催した。徴税人仲間や自分の友人知人を招いて、そして盛大な宴会を催し、イエス様と弟子たちを招待した、そういうところでありました。まあ、つまりこのレビはですね、イエス様の弟子となったということが、まあ、本当にこれは嬉しくて嬉しくて、もう本当に嬉しくて仕方がなかったと、まあ、喜びにあふれたということなんですね。で、まあ、そうしますと、こう私たちはですね、何がそんなにこう嬉しかったんだろうかと、もう友達や知人、徴税人仲間、多くの人を招いて、イエス様の弟子たちも招いてですね、大宴会を催して本当に喜んだんですが、なぜレビはそんなに嬉しかったのかと、イエス様の弟子となったということがそんなに嬉しかったのかとこう思うかもしれません。何しろイエス様はですね、何かこう権力を持っている人でもないし、政界の実力者というわけでもありませんし、会社の社長というわけでもありません。あるいはこの当時宗教家としてですね、人々を教えていた先生でもないわけであります。まあ、さすらいの一教師ですね、何の資格も持たない、そういう人であったイエス様の弟子となったということが、そんなにもこう嬉しいことだったのかと、不思議にこの思われる方もおられるかもしれません。で、まあ、私はこう思い出すんですけども、まあ、牧師となってですね、もう二十数年が経ってるわけですけれども、いろいろな方がこうキリストを信じて洗礼を受ける、そういう場面に立ち会わせていただいてまいりました。まあ、その中でですね、今日の箇所を読んで思い出したのはですね、ある時ですね、まあ、お母さんと3人のお子さんが教会に通われるようになった。まあ、お子さんたちは教会学校に通い、お母さんは、まあ、礼拝に、聖日礼拝にこう出席をなさるようになったわけです。そしてやがてこのそのお母さんと3人のお子さんが洗礼を受けることになりました。まあ、洗礼を受けさせてくださいということですね。そうしますと、この洗礼を受けたいという方については受洗準備会という勉強会をすることになっております。まあ、そのお子さんもですね、お二人は、上のお二人は小学生、一番下のお子さんは当時幼稚園児でありました。一番下の幼稚園児は、あのお子さんはですね、幼児洗礼になるわけですが、小学生に関してはこれは成人洗礼ですね。それで勉強会をその小学生のお子さんとも何回かこう続けていたしました。そしてこの受洗準備会が終わると、教会役員が居並ぶ中で受洗諮問会というのが、まあ、教会の方はご存知のようにあるわけですね。そしてその時ですね、まあ、その一番上のお子さん、小学生の女の子でありましたけども、まあ、役員の方からお決まりの質問があるわけですね。なぜ洗礼を受けようと思いましたかと。そうすると彼女はですね、もう満面の笑みを浮かべてですね、きっぱりと言いました。 もうイエス様のことが好きだからってこう、もう満面の喜びを浮かべてですね、言ったんですね。もう役員たちはですね、もうその満面の笑みと喜びと、イエス様のことが好きだ、だからだっていうですね、言葉にもうそれ以上何も聞くことはできない。できなかったことを思い出します。もうみんな感動したんですね。このレビがイエス様に従ったというところも、一体なぜ彼はイエス様に従い、そしてこんなに大宴会を催すほどですね、喜んだのかって、まあ、理由を知りたくなるわけですが、まあ、そういうこの理屈を抜きにしたようなところが、このレビの場合にもある。そういうふうにこう思うんですね。まあ、はっきり言えばもう理屈は抜きであります。それは本来私たち人間が従っていくべき方に出会い、そして本来私たちが従っていくべき方に、まあ、当然のようにこう従っていったと言わんばかりのですね。そしてそれがもう大変な喜びなんだという、圧倒されるような光景がそこに展開されていたわけであります。で、今日の聖書の箇所に入るわけですが、33節のところで、人々はとイエスに言ったところあるわけですね。で、この人々ってのは誰のことかって言いますと、実はこれ、その前の箇所とぴったりつながってるわけでありまして、まあ、この見出しが入ってるから別の話かと思っちゃうわけですが、実は前のところとこうつながっているわけであります。そうしますと、この原文を見ると、彼らはという言葉になってるんですね。ですから、これは、その前の箇所で、このレビがですね、徴税人であるレビがイエスの弟子となり、そして徴税人仲間、そしてこの友人知人の中には罪人と呼ばれるような人もですね、たくさんいたわけでありますが、そのことに関して、ケチをつけた人たちがいるわけですね。それが、律法学者やファリサイ派の先生方であります。宗教家の先生方でありました。で、その先生方はですね、なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかと言って、イエス様の弟子たちを非難したわけです。まあ、直接イエス様に言えばいいものをですね、間接的に弟子たちに非難したわけですね。まあ、そういうところでありました。その人々はということなんですね。で、今度はその真面目な宗教家でありますファリサイ派の先生たち、それから律法学者の先生たちはですね、今日は断食についてイエス様に、今度はイエス様にですね、まあ、言ったわけです。まあ、今度はイエス様に直接言ったわけなんですが、問題にしておりますのは、あなたの弟子たちはと、まあ、直接イエス様はと言えば良さそうなものをですね、今日のところもなんかこの、まあ、婉曲に言ってるわけなんですね。で、それはですね、何を今日は文句を言ったかというとですね、つまりこのヨハネの弟子たちというのは、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネですね、当時民衆の間で人気のあった人であります。で、このヨハネの弟子たち、そして自分たちファリサイ派の弟子たちは、たびたび断食をして祈っているのに、あなたの弟子たちは、まあ、あなたもってことですが、こんなふうに食べたり飲んだりしているのはどういうわけかと、こう聞いたわけなんですね。まあ、この断食というのはですね、もちろんご飯を食べないで、そして神様にお祈りすることなんですけれども、まあ、断食というのはじゃあ何のためにするかってことですね。そうすると、旧約聖書のサムエル記下というところの12章16節にですね、ダビデ、まあ、ダビデオ、イスラエルの第2代目の王であるダビデオが断食をした、1週間断食をした、その時のことが書かれています。それはその昔、なぜダビデオが断食したかっていうと、ダビデがですね、まあ、自分の家来であるものの奥さんを奪ってしまったわけですね。それはバテシバという人でありましたが、そのバテシバに対して姦淫を犯すの罪を犯すわけですね。その罪の後、神様が預言者ナタンを使わして、あなたはとんでもない過ちを犯したから、 そのバテシマに生まれてくる赤ちゃんは死ぬと、罰でとして死ぬと、こういう厳しい宣告を受けたわけなんですね。これは旧約聖書ですから、そういう罰があったんですね。そうしますとダビデはですね、一週間断食して生まれてくる子が死なないようにしてくださいと神様にお願いした、お祈りしたわけであります。まあ、そういう箇所が出てまいります。それから同じくヨナ書ですね、こちらの3章1節から9節、旧約聖書ですが、こちらを見るとやはり神様が使わした預言者ヨナ、そのヨナの預言、ヨナはですね、アッシリアという大国のニネベという都に行って、神様が言えって言った言葉を言ったわけなんですね。あと40日したらこの町は滅びると、こう言って歩いたわけです。そうしますと、このニネベの町の人たちが怒ってヨナを捕まえたかと思ったらですね、逆にそれは神様の言葉に違いないと言って悔い改めて断食して滅びることがないようにとこう祈ったということが出てまいります。まあ、結局滅びなかったわけですが、まあ、そのようにですね、聖書、旧約聖書を見ると断食というのは自分が食事を絶って、そして神様にお願いして祈るということであることがわかります。つまり悔い改めて、そして神様に祈り願うわけですね。別な言葉で言い換えると、神様に見放されてしまった、だから神様に近づこうとする、なんとか近づこうとする、そのために断食して祈るということになるわけであります。で、これがですね、だんだんこう時代を経ますと、この断食というのが形式化してまいりましてですね、もうだんだんこういうふうになってたわけなんですね。神様、私はこんなに食べたいものまで我慢して断食して祈ってるんですから、私の祈りを聞いてくださいっていうですね、こういうふうになっていくのであります。つまり自分が熱心に、まあ、断食するってのはお腹が空くわけですから我慢しないといけない、まあ、修行みたいなもんですね。で、我慢して食を取ることを我慢して神様に熱心にお願いしているんだから、神様聞いてくださいと、こういうふうにこうなっていったわけであります。で、このイエス様に注文をつけたこのファリサイ派の人たちっていうのはですね、まさに熱心な人たちでありました。この人たちは1週間のうち月曜日と木曜日2回断食をしたのであります。へえと思いますが、一日中何も実は食べなかったわけではないんですね。日が昇るとき、日の出から日没まで食べなかったということなんですが、まあ、それを断食と称していたわけなんですね。ですからファリサイ派の人たちは、まあ、真面目な人たちだったんです。そして、まあ、立派な先生と人々がこの言われていた人たちなんですね。この人たちは月曜日と木曜日に断食をした。でですね、この断食をするっていうことは、まあ、この信仰があるから断食するわけですね。神様を信じて神様に近づきたい、神様にお願いしたいから断食をして熱心になるっていうことなんですが、まあですね、このこれがですね、だから立派な宗教者ですねと言われたいがために、わざわざ苦しそうな顔をして人々に見せつけていると、自分は断食してるんだぞというですね、そういうファリサイ派の人もいたようですけれども、まあそのようにですね、このファリサイ派の人たちの神様を信じる信仰というのは、自分がこんなに一生懸命断食しているから、あるいは自分がこんなに一生懸命神様の掟を守っているから、どうぞ神様は私を祝福してください、祈りを聞いてくださいっていう信仰なんですね。自分がこんなに一生懸命やってるんですから、神様は聞いてくださいということなんです。そして逆一方はですね、 徴税人であるとか、あるいはこの遊女であるとか、そういう人たち罪人というレッテルを貼ってですね、近づかない、一緒に食事をしない、そして修行を励んでる、自分たちは違うんだと、自分たちは熱心に神様を拝んでんだと、断食までしてんだと、まあ、そういうことであったわけです。だからおよそこの当時の宗教者、信仰者、熱心な信仰者というのは断食をしてまで神様に仕えているではないかと。ところがイエス様、あなたの弟子たちはどうですかと。イエス様、あなたもそうですけどっていうことなんですが、食べたり飲んだりしているじゃないですか。断食するのなんか見たことないと。こういうことなんですね。およそ信仰者らしくない。それでも神を信じていると言えるのかというような、まあ、非難がですね、この言葉の外に含まれているわけであります。で、それに対して、イエス様がある一つの例えをそこで短くお答えになりました。34節、35節です。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになると。このようにこうお答えになったわけですね。まあ、この例えであります。で、今日はこの例えがポイントになるわけなんですね。まあ、婚礼って披露宴、結婚式、そして披露宴、ひっくるめて婚礼と言ってるわけですが、婚礼というのは、まあ、人生の一大イベントですね。で、この2000年前の時にはですね、もう今以上に一生に一回の一大イベントでありました。まあ、今日でも一大イベントであることは変わりないんですが、この2000年前はですね、みんな貧しかった時代です。もうその日暮らしです。で、この、まあ、一生懸命毎日働いてですね、安息日に休んで神様礼拝するっていう生活をユダヤ人たちはこうしていたわけです。で、レジャーなんてのもそんなにないし、いや、そんなものに興じるお金も余裕も庶民にはないわけであります。ですから、結婚式ってのはですね、当時の庶民にとっては、もう本当に楽しみだったんですね。まあ、結婚する本人たちも喜びだし、周りの友人、知人、近所の人もですね、すごい喜び、楽しみだった。まあ、お祭りのようなもんですね。ですから、一週間も婚礼が続いたんですね、この時代。まあ、村を挙げてって言ったらなんですけども、まあ、本当にそれぐらい楽しみであり、喜びであり、祝福であったわけであります。で、その婚礼でですね、花婿が一緒にいる。まあ、花婿、花嫁っては主役ですね。この人たちが一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなた方にできますかと、こう、イエス様が逆に問い返されたわけですね。まあ、そりゃそうですね。この婚礼に断食ってのは一番ふさわしくないわけであります。まあ、婚礼の席ってのは大体このご馳走が次から次へと出てくるわけですね。お酒もどんどん出てくる。そういう席であります。それが断食なんて言ったらですね、それはあなたのこと祝福してませんよっていう話になってしまうわけですね。一番ふさわしくない。まあ、花婿は花嫁がそこにいるってもう喜びです。友人にとっても喜び。家の人にとっても喜び。近所の人にとっても喜び。まあ、そういう喜びの席に、断食なんてことしませんよねって話ですね。さあ、これは一体何をイエス様おっしゃってるのかっていうことですけれども、花婿が一緒にいる。ほら、花婿っていうのはじゃあこれ、誰のことを指してイエス様おっしゃってるのかっていうことですね。で、ここではこれはイエス様のことを指しているわけです。ご自分のことを指して、イエス様のことを指している。その花婿が一緒にいるのにどうして断食しますかって話ですね。で、そうすると問題はイエス様が花婿だということはですね、 イエス様というのは一体どなたなのかと、この方は一体どなたなのかという次の疑問に行くわけであります。でこの時はもちろんお答えも何も言ってない、おっしゃっておられないわけですけれども、聖書で、新約聖書ではこの花婿がイエス様であり、そのイエス様は神の御子であると、こう信じているわけですね。イエス様は神の子であると。そうしますとですね、神の子ってのは神様ですね。その神の子が来てくださったのに、そして今ここにおられるのに、どうして断食するんですかということがここの意味になってくるわけであります。先ほど言ったようにですね、断食というのはなぜするか、断食というのは神、自分が職を立ってまで神様お願いしてるんですから、神様このお願い聞いてくださいよということだと申しました。それは言い換えれば、私はこんなに職を立ってまで断食してまで一生懸命神様あなたにお願いしてるんですから、どうぞあなたお会いしてください、私は会ってくださいということですね。だから神様にお目にかかるために断食をしているわけです。ところがファリサイ派の人々、それから律法学者の人たちは真面目な宗教家ではあったんですが、このことがわからない。つまりその神の子が今ここに来ているわけです。イエス様と共に花婿としてですね、例えられる。なぜそれを断食するん、もう目的が叶えられているわけですね。願いが叶えられているわけです。神様にお会いしたい、それが断食のお祈りです。ところがその神の御子が今ここに来られているじゃない、この場におられるわけです。どうして断食するんですかという話ですね。喜び合うのは当たり前じゃないですかと。これを喜ばないってのはどういうことかと、逆にですね、おっしゃっておられるわけであります。まあそういうことを示しておられるわけですね。でこの、しかし、まあ、注意しておかなくてはいけない、仲介しておかなくてはいけないのはですね、断食を否定されたんじゃないんです、イエス様。断食そのものをですね、というのはイエス様ご自身も断食をなさったわけなんですよね。特に世に出る前、荒野で40日間断食をして神様との祈りの時を持たれました。またこの35節では、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その時には彼らは断食することになると、こうおっしゃってるわけです。花婿が奪い取られる時ってのはいつですか。それは十字架でイエス様がお亡くなりになる時ですね。その時にはと、こう暗に示しておられるわけであります。しかし今はどういう時か、今がどういう時かということですね。今その神の御子、神様のところからイエス様という方がここに現に来ているじゃないかと、あなた方はその人に出会うために断食してお願いしてきたんじゃないのかと、ここに今いるのに断食するっていうのは、まさに花婿が一緒にいるのに断食しているようなもんだ。神の御子イエス様がおられるというのは喜ぶべきことであって、もう本当に喜ばしいことじゃないかということであります。これが今日の聖書であります。じゃあこの今ここにいる私たちはどうなのかということですね。私たちはどうなんでしょうか。イエス様は十字架にかかられた後、墓に葬られましたが、復活してその後天にお帰りになりました。ってことはやっぱりこの今は断食する時ではないのかと思われるかもしれません。けれどもイエス様はその天に帰られる前に、マタイによる福音書の28章20節で、マタイによる福音書の一番最後ですね、このように約束されました。それは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると、こうおっしゃっておられるわけであります。また同じくマタイによる福音書の18章に、 さっきは28章20節でしたが、今度は18章20節にはこのようにイエス様が言っておられます。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであると、こう約束されているわけですね。で、私たちは今2人または3人以上がイエス様のことを覚えて、イエス様の名によってここに集まっているわけであります。ってことは、ここにイエス様がおられるということであります。目には見えませんが、聖霊によってここにおられる。それがペンテコステの祝日の意味するところでありました。つまり、私たちはじゃあ今どういう時かというと、このイエス様がこの場に共におられ、まさに婚礼の席に花婿と一緒にいるような出来事が今この礼拝であって、それは本当に喜び祝うべきことだということになるわけですね。ですから私たちは賛美歌を歌うわけです。私たちは感謝をするわけであります。しかし、そのことが信じられないということがあるわけですね。イエス様はそうおっしゃっておられるのに、いや、なんかイエス様がいるような気がしないとかですね、神様がいるような気がしないと思われることがある。その時には断食して祈ることもできるんですね。どうぞ私の目を開いてください、どうぞ祈りに応えてくださいと断食して祈ることもできるわけであります。そしてまた目が開かれて、感謝と喜びに変わるのであります。すなわち、この私たちは一人で歩んでいるのではないわけですね。この中にはですね、私の人生は辛くて厳しい、嫌なことばっかりだってこうおっしゃる方もいるかもしれません。不安なことばっかりだとおっしゃる方もいるかもしれない。しかし、実は花婿が一緒におられる。イエス様がですね、聖霊によって、共にこう歩んでください。これ実に喜ばしいことであり、そしてその2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであると約束されたこの礼拝に私たちは連なっている、まさに喜びであり、もう感謝なことであるわけなんですね。ですから、教会にですね、こんな話を聞いたことがありますが、教会にの礼拝に行く前は元気で元気よく教会に行ったのに、帰る時にはなんか憂鬱になって暗い顔して帰っていったなんていう教会の話を聞いたことがありますが、そんな教会であってはならんわけですね。それでは何のために教会があるのか分かりません。私たちはこのですね、まさに花婿が一緒にいるこの婚礼の席につながっているごとくですね、私たちがお目にかかりたくてやまなかった、そのイエス様はこの場に共におられてですね、しかもこの一週間も聖霊なる主と共にですね、この明日からまたこの歩んでいくことができるという、この喜びの中に基本的に置かれているわけであります。時にはですね、しかしつまずき倒れ落ち込むこともあるわけですが、その時にはもちろん祈るわけでありますけれども、そのような主と共に祈りつつ、歩んでいくことができるということですね。この後ですね、賛美歌の一編の174番を歌うわけですけれども、これは再臨のキリストを歌った歌であります。その2節の終わりのところですね、こういう歌詞になっています。主よ、よくこそましましけれ、ハレルヤ、祝いのむしろにいざつかせたまえと、文語でありますけれども、現代風に直しますとこういうことになるでしょうか。主イエス様、ようこそ来てくださいました、ハレルヤ、主を褒めたたえます、お祝いの宴会の席に私もつかせてくださいと、こういうことですね。私たちが主を信じるということは、この圧倒的な喜び、神の御子と共に、神様と共にですね、その喜ぶべきところに招かれているということであります。私たちはこの世においては聖霊なる神と共に歩み、天国においてはその歌詞のようにですね、喜びの祝宴の席にですね、 まあ、イエス様と共に仕していただくことができると、そういう希望をいただいているわけであります。お祈りいたします。父なる神様、私たちはこの世の中を歩んでいるときに、あまりにも多くの問題や心配事、トラブルや不安な出来事が起こってまいりますので、あなたを見失うことがよくあります。主よ、どうぞ私たちの祈りを聞かれ、その目を開いてくださって、聖霊とともにこのイエス様がいてくださることを分かるように助けてください。そしてどうぞ悲しみを喜び、不安が感謝へと変えられますように、一人一人を祝福してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。